人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
こんばんは、ピーター・バラカンです。僕は大学が日本語学科でしたが、1年生の時はまずひらがなを覚えて、カタカナを覚えて、漢字を覚えながら簡単な文章を読む。2年生はもっともっと漢字をたくさん覚えながら、新書を一つ読みましたね。そして3年生になると一気にハードルが高くなって、小説を読む。そして古文と漢文を習わなきゃいけない。古文は日本人の高校生が使う教科書で、いろいろな有名な作品の抜粋が次々と出てくるものですけれど、上の方に現代の日本語、下の方がその古文の原文が書いてあって、なんでこれがこうなるのというのがわからないぐらい、本当に暗号を解読するような思いで毎日授業に出ていました。で、例えば源氏物語のちょっとした部分が出たところで、まずね、この漢字見たことない、これなんと読むんだろう、漢和辞典はあるんだけれどこれは何編なのかも分かんないような難しい字があって、そこでまず引っかかっちゃって、それがね、壺という漢字だったことはどうやって分かったんだろうね、誰かが教えてくれたのかもしれません。それがね、藤壺という、登場人物の一つの字だったんですけど、とにかく古文を習うというのはね、そういうところもやたらに面倒くさくて、なかなかね、興味を持つまで至らなかったんだ実は。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。バラカンさんも古文とか漢文とかをやられたんですね。
やっぱり大学3年生じゃ難しいですよ、
は
い、
そうです。
日本の文化も知らないし、社会のことも知らないし、歴史もあまり分かんないし、今だったらね、はい、違うかもしれませんけどね。
そうですよね、いろいろ知った後のね、今だったら。いや、私も理系専攻だったので、なかなかこう古文とかね、でもやっぱり源氏物語とか更科日記とかつれづれ草とか、
はいはいはい
はい、あの冒頭の部分をやっぱりちょっと覚えたりとかは記憶ありますけれどもね。でもなんかこう大人になってから、あの源氏物語にちょっとこう興味が出てきたり、学生の頃はなかなか難しいなっていうところで終わってたんですけれどもね、今日はその源氏物語の世界に迫っていきたいと思います。今日のライフスタイルゲストはこの方です。古典エッセイストの大塚光さんです。前訳源氏物語、源氏の男はみんな最低、武士論など数多くの著書を執筆していらっしゃいます。今日は話題の著書、傷だらけの光源氏をもとに、今改めて注目される源氏物語や平安時代の生き方、人々の営みについて詳しく伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
無知な私を
そんなどう
でもお許しください。大学生の時にね、源氏物語ってやっぱりね、これ読まなくちゃまずいだろうなと思って、英訳で、はい、アーサー・ウェイリーっていう人が書いた有名な英訳があるんですけど、はいはい、ペーパーバックでもものすごく分厚い本だったんですよ。1000ページぐらいあったんじゃないかな。で、読み始めたんですけど、とにかく長いですよね。
長いですね。
やっぱりね、断念しました。
はい、
うん、日本人でももしかしてそういう人がいるかもしれないなという気が。
いや、もういるかもしれないどころか、全部通しで読んだ人の方が少ないんじゃないですかね。
大塚さんは何歳ぐらいで読んだんですか。
私はですね、そうですね、原文で読んだのは大学生になってからですね、はい、その前までは役なんかでは読んでおりました。
訳って今の日本語に訳したもの。
そうですね、あのダイジェスト訳とかそういったものですけれども、はいはい、
でも大学生であの原文を全部読めるっていうものですか。
はい、まあ古典オタクというかあの古典自体はあの中学1年生の頃からあの原文で読んでおりましたんで、はい、なんとか読めました。
はい、
はい、
なるほど、
はい、
さあこの後その源氏物語や平安時代にまつわるさまざまなエピソードを伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は古典エッセイストの大塚光さんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle Museum。
六本木の東京ミッドタウンにセミナーやパーティー、講演会、製品発表会でお使いいただけるホールや会議室のスペースがあるのをご存知ですか。最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様のさまざまなビジネスチャンスをお手伝いします。東京ミッドタウンのホール&カンファレンス、詳しい情報は公式ウェブサイトでご確認ください。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
Tokyo FM The Lifestyle Museum. 今夜は古典エッセイストの大塚光さんをお迎えして、実は面白いエピソードが満載の源氏物語について詳しく伺っていきます。まあ、最後まで読んだ方の方が少ないんじゃないかというお話もありましたけれども、私のこの理解度としてはですね、まあ光源氏がもうとにかくキラキライケメンな色男でもうモテまくる物語っていうくらいなんですけれども、これ認識としてはどうでしょうか。
そうですね、必ずしもこう正しくないというかあの、まあ、イケメンはイケメンで、あの多くの女性と関係を重ねるんですけれども、いわゆるちょっと今でいうモテるっていうのとは違うと思うんですね。
違うんですね。
大抵こう無理やりが始まりなんですよ。当時のこうちゃんとした、まあ、当時一夫多妻でしたけれども、はい、結婚の手続きを踏んだっていう関係は少ないんですね。襲ったりとか、まあ、ちょっとこうけしからん始まり方が多いんですね。
平安時代それは普通だったんですか。
普通ではないと思います、ね、
今で言ったら割と犯罪に近いような、はい、
犯罪に近いものもありますね。
ある、
はい、
それができたというのは貴族だからですか。
やっぱり大貴族だからっていうのはありますよね、
うん、
はい、
密のようなものはなかったんですよね、
そういう感じでも今現在は読めると思いますね。源氏の相手っていうのは必ずしも対等な身分の女性ばっかりではないので、 どちらかというと中下流貴族、中流ぐらいの女性なんかが多いんですよね、
うんうんうん、やと言えない立場。
そうですね、あとはこう年がうんとこう幼かったりとか、
はい、
まあなかなかちょっと今で言うとちょっとえぐい関係がかなり描かれているかなと思います。
それは読んですぐに分かることですか。
読んですぐ
に、大学生の時に読んでてそういう印象をすでに持ちました。
一部こうあの持ったものもあれば、後から気づいたものも少なくないですね。そうですね、宇治十条の、ね、浮船っていうのが、まあ、出てくるんですけれども、あの登場人物として、まあ、あの源氏物語3部に分かれる3部目のそのヒロインなんですけれども、うんうん、その浮船が、まあ、カオルとニオミヤっていうイケメンのね貴公子の板挟みにあって、すごくこう苦悩するシーンなんかは最初にこう、まあ、その源氏物語のダイジェスト版なんかを読んでいた中学生の頃は、なんでそんなイケメン2人にね、あの迫られて、苦悩するんだろうって思ってました。でもそれがもうだんだんとこういろいろと実体験を重ねるうちに、やっぱりこれは苦悩するなっていうのが分かってきたりっていうのはありますね。
自分の人生経験で見えてくる部分、
はい、そうですね、
なるほどね、
はい、
あの大塚さんがこの源氏物語をどんな物語ですかって聞かれた時にどんなふうにお答えされますか。
これは非常に難しい質問なんですけれども、 いろいろなこう答えがあると思うんですが、まあ、私は一つあがく人々の物語かなとは思ってます。
あがく人々の物語、
はい、
なんか確かに私もすごいこうキラキラ物語という印象を持ってたんですけれども、はい、意外とこの大塚さんの本を読んでみたら、はい、あ、こんなにみんな苦悩してる、その苦悩されたところの描写とか、はい、描かれ方がものすごい多いんですよね。
もう本当に親子関係、あの男女関係、それからまあ夫婦関係、まあいろいろなこうことにまあ悩みをあがいている人々の姿が非常にリアルに描かれているのが源氏物語なんですね。
これだけ何百年にもわたって、はい、まあ、千年にわたってこれだけ人気がある物語っていうのはね、ちょっと珍しいんじゃないですかね。それだけ
そうですね、
あがく人ばかり描かれているということは。
そうですね、ただ古典文学って結構世の東西を問わずこう悲劇が多いかなと。
まあ確かにそうですね、
ギリシャ悲劇とか、はい、だからそんなにこう、ああ恋愛でハッピーハッピーめでたしめでたしみたいなのを読んでこう面白いだろうかっていう。
まあそうですよね、言われてみれば
一時は面白い、
今のハリウッドぐらいか。
そうですね、うん、なんかまあ、もちろん源氏物語にもそういう楽しい、ちょっと楽しいこう笑いなんかもあるんですけれども、その千年残るっていうことはやっぱりその自分の人生とか苦悩とか読んだ人がみんな重ねて世の問わざを問わずってい こう要素がないと、そのリアリティがないと残らないと思うんですね、
はい、あと病気で亡くなる人が多い、はい、ということも書いてますよね。
本当にバタバタと源氏物語以前の物語と比較すると本当にたくさんの病気が、胸の病、咳の病、あと心の病、うんうん、虫歯も出てくるんですけれども、うん、たくさんの病が出てくる上にこうバタバタと死んでいくんですよ、うん、主要人物が、
うん、
もう本当にこう生身の人々の物語が展開してるんです、
うん、その、はい、本を読むとすぐにその何の病かっていうのが全部はっきりと書かれてるんですか。
そうですね、一応書かれていますね、
うん、
で特徴的なのはそのストレスによる病が非常に多いんですよ、
はいはい、あ書いてましたね、はい
はい、
それが当時の言い方はもちろんストレスという言葉は出てこないんですけど、はい、なんていう表現でしたっけ。
だけれどもそのこうやってこう物を思うことによって病気になるっていうのを目の当たりにしたっていうようなセリフですとか、あとまあそのちょっとこう心の病、心互いの病って言うんですけれど、うんうん、心違いと書いて心互いの病っていう、はい、まあ、それもまたいろんなストレスとか不和ですとか、
うん、
そういうことが積み重なって、まあ、なってるっていうのは読めば分かるんですけれど、そういうこう病っていうのがかなりこう物語の軸になって、その物語をこう動かす転がす引っ掛けにもなってるんですね、
はいはいはい、
本当にこう病と一緒に、はい、物語が展開していくという感じだと思うんですけれども、そうですね、
本当こんなにたくさん病の多い物語は同時代にはないんじゃないですかね、
はい、ストーリー的には簡単に言うとどういったストーリーになってるんですか、
は
い、
ストーリー的にはですね、まあ、光源氏っていう主人公を中心にした、まあ、その4代76年以上にわたる、まあ、大河ドラマと言っていいような話で、その光源氏が成功して、そしてまあ苦悩して、でその苦悩をこう子孫たちが引き継いでいって、どのように生きていくかというような物語かと思うんですけれども、
もちろんフィクションではあるんですけど、
フィクションではある、
リアリティに基づいていると見ていいんですか、
は
い、
そうなんです。それは非常に紫式部が意識して書いてるってことが物語の端々からわかるっていうのも、その、まあ、光源氏との女性とのいろんな話をちょっとこう初めの方で書いた後で、まあ、なんでこんなね、ちょっと失敗談めいた恋愛を書くのかっていうと、そのいくら、まあ、その 帝のねイケメンな貴公子だからといって、そばにいる人誰もが絶賛しているのおかしいじゃないかって作りごとめきて取りなす人がいるから書いたんだって書いてんですよ、源氏物語の文章に、うんうんうん、なんかまあ、これは作り話じゃないよ、この作り話みたいじゃないかっていう人がいるからちょっと失敗談も書いてみましたみたいな文章があるんですね。
なるほど、
はいはい、つまりだからこれは作り話じゃないっていうスタンスで書かれてるんですよ、うん、
じゃあ歴史上の誰のことを書いてるかっていうのは、まあ、いろんな憶測があるんでしょうけれど、
はいはい、
かなり明確ですか、歴史を知っていれば。
それは明確とも言えないというか、いろいろこうモデル説っていうのはいっぱいあるんですけれども、やっぱりこれは全ての登場人物の中に紫式部っていう作家が投影されてるようなところもあるんで、
なるほど、
当時のその時代をすごく反映しているし、そのある特定の人物も反映しているけど、やっぱり物語は物語っていう部分もあって、でもだからこそ人の世の真実がこう浮き彫りになってるっていうことも言えるかなっていう、実際こう源氏物語のね有名な物語論を展開されていて、物語にこそ真実があるみたいなことを紫式部は光源氏に言わせているんですよ、
はあ、はい、はいはい、
日本義などはただ片そばぞかしって言って、日本義っていうのは日本書紀などの歴史書なんかはこの世のごく一面に過ぎない、
はい、
で物語にこそそのみちみちしく詳しきことをあらめっていうんですけど、物語にこそすごくこう正道に役立つような、まあこの世の詳しい真実が書かれているっていうようなことが有名な物語論で、その物語の中にも出てくるんですよ。そういう精神で書かれている物語なんですね。
なるほど、は
い、そしてその源氏物語を元に書かれた本というのがこの傷だらけの光源氏ということなんですけれども、はいはい、後半はこのご著書についても伺っていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は古典エッセイストの大塚光さんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、The Lifestyle Museum。
お送りしているのはトッド・ラングレンの I Saw the Light です。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜は傷だらけの光源氏の著者、古典エッセイストの大塚光さんをお迎えしています。源氏物語のお話をいろいろ伺ってきたんですけれども、この源氏物語を元にして執筆された傷だらけの光源氏、まあ、これずいぶん前に書かれた本をもう一度出されてる、はいろいろと加筆されて、
かなりこう書き直して30年前に、出したその体で感じる源氏物語っていう本があるんですけれども、それをもうほぼ全面書き直して、古びたところなんかはもう全部カットして新しい視点で書き直したものが傷だらけの光源氏になります。
うん、本当にこう出てくる女性が意外と、はい、例えば容姿だったり、はい、容姿に恵まれてなかったりとか、はい、生活環境に恵まれてなかったりとかっていう、
はいはい、
そんなにこう綺麗な女性ばっかりじゃないというところ結構びっくりしたんですけれども、はい、
これさっきの話と関連するかと思うんですが、やっぱりこうリアリティの追求っていうことと関係するかなと思うんですね。
大塚さんの別の本で「ブス論」っていうのがあったんですけど、はい、この本のチャプタータイトルにも確かなって、はい、ブスがどうしたっていうの
は、はい
はいはい、そういう言葉を普段あまり目にしないもんだからね、おっとと思ったんですけど、
はい、まあ、源氏物語にはですね、まあ、このブスな人というか、まあ、3人も出てきて、まあ、有名な末摘花と花散る里と、あとうつせみも、まあ、どちらかというと悪い容姿だっていうふうに描かれているんですが、その3人が3人ともこう悪役じゃないっていうのがすごくそれ以前の物語とは違うんですよ。実はそのブス、うんうんうん、不細工な人、女性自体は源氏物語以前にも登場するんですけれども、 悪役だったんですよね。
なるほど、
はい、特にこの平安時代の場合はその結構こう瓶に重きを置くようなあの時代だったこともあってとりわけ悪役だったんですけれどもそういう時代にあってあの紫式部はその不細工な女性たちを悪役にしていないんですよ。
今思ったんですけどあの、はい、平安時代っていうのは当然まだ印刷技術は存在しないから
そうですね、
ま、この源氏物語がもともとどんな形で作られたんですか、
はい、
絵巻ですか。
そうですね、印刷技術はあるにはあってこう奈良時代になんかこう100万頭だらにとかって
あそうなんですか、
はい、あって、はい、でちょうど私この間あの印刷博物館に行ってきて、でそれでちょっとその受け売りなんですけれどあのただ平安時代の印刷技術に関してはあの分からないことが多いそうなんですよ。だから奈良時代にはあった中国から来てたんですけれどもどうもあんまり発展しなかったらしいんですね。であのメインはその書き写し手から手へと書き写すっていうことをメインにやってたらしいんですけれどもね、うんうんはい、
誰が読んでました平安時代には
やっぱりこう貴族ですよね、はあはあ、そう文字が読めない庶民なんかはね江戸時代はまあ寺子屋とかで、
ね、
習ったりとかしてたでしょうけれども平安時代はこう文字が読めなかったりする人も多かったのであの基本的に貴族
そうですね、
こう狭い中でその読んでいたんです、
うん、私も大塚さんのこの傷だらけの光源氏、は
い、
本当に興味深く拝読したんですけれども、は
い、
あの性が本当に赤裸々に描かれているというそんな印象を持ったんですがこの時代にこういう物語っていうのはどうだったんですか。異色だったのか割とい
やあのですね、実はですね、はい、その源氏物語っていうのはダイレクトな性描写がない、こう平安文学として有名でもあるんですよ。
これでないんですか。
ない方なんですよ。源氏物語の前の宇津穂物語っていう長編小説があるんですがそれはもう赤裸々なんですね。その他にも竹部物語なんかもかなり赤裸々な中源氏物語はその性をこう花鳥風月ですとか、まあ、そういうことに乗せてちょっとぼかして
そうなんですね
描いているんですよ。
ちょっと意外でしたそれ。
性のシーンはたくさん出てくるんですけれども、結構みやびな感じでだからこそ、まあね、どんな時代にも読まれたのかなとも思うんですけれども。
それは女性が書いているからでしょうか。
どうですか
ね、あまり関係ないですかね。
でもそれもあるかもしれませんね、うん、そのさっき言った源氏物語の直前の宇津穂物語っていう長編小説は、うんまあ、男性作者と言われてますしひょっとしてその女性が書いたっていうこともあるでしょうし紫式部自身のこう趣味というか、うん、こう道徳感っていうんですかね、
はいはい、
そういうのがあったと思うんですね、うん、こう結構漢籍っていうか中国のこう書物とかに影響ちっちゃい頃から読んでいて影響されていた女性なのでこう中国の場合漢詩なんかでもこう恋の漢詩って少ないらしいんですよね。なんかこの間読んだ本にそう書かれていたんですけれども、本当に日本の場合は歌なんかもこういう歌ばっかじゃないですか、
はい、
それってちょっとこう日本 ならではとまではいかないまでも中国の古代中国のそのこう歴としたなんかこう漢詩なんかではそんなにはまあ友情のこうを称えるようなのはあっても少なかったっていうことらしいんですよ。でそういうのをいっぱい読んでる紫式部はちょっと当時のその緩い性道徳とは違うものが片方にあったのかもしれないかなとも思っている、はい、いるんですけれども。
ちなみにその平安時代のしきたりとか生活様式っていうのも書かれていて、はいはい、結構知らないことがいろいろあったんですけれども、はい、女性は親兄弟や夫以外に姿を見せなかったって、はい、
あそうですね正確に言うと貴婦人はっ ていうことなんですね。もちろん庶民とか、あとその人の 家に使える女房、宮遣い女房なんかはもういろんな男性にこう姿を見られちゃうので、こう清少納言なんかは、まあ、そういうなんていうのかな、女房として勤める人をこうよろしくないようなことを言う男性がいるのはけしからんみたいなことを枕草子に書いていて、でもそのけしからんってちょっとあの宮遣い女房が言われるのは、まあ貴族なのにいろんな男性に顔を見られてしまうからっていうこともあって、
イスラムの世界とちょっと近いですよね。そう考えれば、ね、昔ヨーロッパでもね、はい、南ヨーロッパかな、はい、女性が結婚した後は、はい、必ず黒を着る、ギリシャとか、イタリアなんかも昔は、はい、今は多分もう変わったと思いますけど、結構そういうことがあったんですよね。面白いね、日本もそうだったんですね。
なんかね、うん、でもじゃあ女性の地位が低いかっていうと全然そうではなくて、
う
ん
う
ん、
そういうことではなく、う
ん、こう当時の相続なんかは男女基本的に男女平等ですし、男女平等どころか、まあ、当時 その結婚っていうのは男が、ね、女の家に通ってこう新婚家庭の経済は妻方が持っていたので、家土地なんかは息子より娘が相続することも多かったんですよ。で藤原道長が住まいとしていた、まあ、土見門殿っていう邸宅なんかも実は妻の源の臨氏のお家なんですね。そこに、まあ、一緒に住んでいて、で子供も住んでいたっていう形で、非常にこう相続権も強いし権力も強かった時代なんですよ。
女性側の方のじゃお家柄の方が結構重要だったっ
重要ですね、
ことなんですね、
はい、でも財力がない人はなかなか女性結婚できないということも逆にあったわけなんですね。
あと本読んでいてこの五感で感じるという章があって、はいはい、結構、まあ、ラジオなんてやっぱり耳で、
はい
ね、こう、はい、聴覚で感じる描写がすごく多いっていうのも、
そうなんです、
なんか嬉しかったです。
ありがとうございます、はい、当時はこう闇が、ね、多い世界なので、視覚だけじゃなくてやっぱり聴覚なんかは、とりわけこう音の世界っていうのは、うん、豊穣な世界が広がっているんですね。
だからこう自分の部屋にこう寄ってくるというか、はい、足音で近づいてくるのを感じたりとか、はいはい、あとやっぱりその声で、
はい
ね、その要は本当に見えないような、はい、結構暗闇が多かったので、声でどなたかっていうのを判断されるっていうようなこと、
なので逆にその声を真似てその暗闇をいいことにその別の男性に化けて忍んじゃうっていうような、こうちょっと犯罪めいた話も描かれてるんですね。そういうこうなんというか闇が多い時代だからこそのアクシデントと言いますか、はい、
本当に面白いところ、興味深いところがたくさんあって、もう私は読み進める手が止まらなかったんですけれども、今日お話を伺ってきました大塚光さんの傷だらけの光源氏は辰巳出版から出されています。あなたの知らなかった源氏物語のエッセンス、たくさん詰まった一冊となっていますので、ぜひお手に取ってみてください。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は古典エッセイストの大塚光さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
6月に入り、心地よい初夏の風を感じる季節となりました。木々の緑がますます濃くなっていく、そんな時こそゆったりとした時間を過ごしたいものです。六本木、東京ミッドタウンのレストラン店舗では、初夏にふさわしいシェフおすすめのお料理とドリンクをご提供しています。心地よい風を感じられるテラス席からミッドタウンガーデンの新緑を眺めてのひとときは、まさにこの時期ならでは。シェフズリコメンド、都会の緑と美味しい時間は、6月30日までの限定企画です。東京ミッドタウンで行われている催事に関する詳しい情報は、 オフィシャルサイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。この週末は六本木の東京ミッドタウンでゆったりとした時間をお楽しみください。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜の大塚ひかりさんのお話ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードしてお楽しみください。
大塚さんの最新刊もここにあります。独り身の日本史、独身が大半だった昔の日本、
はい、
面白そうですね、これ、うん、今初めて見たんですけど、まあ、出たばかりですよね、
はいは
い、いろんな時代のことをこういう、はい、要するに結婚というテーマで書いてますか。
はい、そうですね、はい、実は前近代結婚できる人々はこう、まあ、なんか特権階級だったりですとか、ちょっとこう、昔の人っていうと3世代で大家族みたいなイメージがあると思うんですが、実はそれはそうではなかったっていうことで書きました。
いろいろな本を読んでるとこれがこう、
そうですね、
分かってくることですね、はい、大塚さんがもともと古典オタクと、はいはい、もう自分でおっしゃったんですけど、はい、いつどのようにしてそういうふうになったんですか。
もう小さい頃からというか、ちょっとこう、まあ、話すとあれですけど、うちの母が、まあ、小さい頃こうアメリカで暮らしてて、で母方のこう祖母とかみんなで暮らしてて、アメリカは良かったとか、なんか、まあ、特におじいちゃんの仕事でアメリカでいたらしいんですけど、そのおじいちゃんが戦後すぐにボルネオで死んじゃったこともあって、アメリカの思い出とこう良かった思い出がなんか合体したらしくて、とにかくアメリカの話良かったっていうようなのを小さい頃からなんか聞かされてて、その反動ですごくこう日本的なものにも小さい時からなんか意識的にこう言ってたんですよ。
へえ、面白い。
なんか日本の民話とか、本当にもうすごくごくもう小学生の頃からそんな感じだったんですね。
まあ、この新しい本もなんかすごく面白そうな感じもしています、はい、独り身の日本史、これ左右社から、ね、はい、出ています。今日いろいろ面白い話ありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は大塚ひかりさんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum